こんばんは、綿垣裕太です。
入江レオナです。
レオナさん、
本当
そういえば今ふと思い出したんだけどさ、
はいはい、
親指、
はい、
ありますね。
親指ありますよ。
ウイレー、
はいはいはい、
やりましたよね前この番組で話した
後。話しましたね。はいはいはい、話して
ちゃんと
決着つけましょう、
つけましょう
って言ってやりました。引き分けでした。引き分けだよ。
嘘つけ。いや僕勝ちしたじゃん。
最後でもさ、すごいいい試合したじゃないですか。延長まで行って、
まあ、
延長まで行って、ね、1勝1敗だじゃないですか。そこまで
1勝1敗ということになったけど、
1勝1敗で1勝1敗でしたよね。
1勝1敗っていうか、まあ1戦目はなんか、
そうですよね、
一応数字的には俺負けたけど、なんか、はい、ズルしてたから。
でも2戦目は小田口さん、クリスティアーノ・ロナウドしか使わないで勝ちましたよね。それだけ、クリスティアーノ・ロナウドだけで勝ったじゃないですか、
最強選手 ね。
だから1勝1敗じゃないですか、
うん、
1試合目ズルしたっけ。俺
ズルしたよ。
何したんだっけ。ズルしたの俺は。ズルしたなら俺もね、確かにそのズルしたならその手のやつやりたいんだけど、ズルしたかどうかも覚えてない。
覚えてないの。
ズルしたかどうかもちょっと覚えてない。
めちゃめちゃ強い、もう背高い選手ばっかりなんか使ってきて。
そうだっけ。で、うん、2戦目クリスティアーノ使ってるから、まあじゃあ1勝1敗じゃないですか。
1勝1敗だね。で
3戦目
最後よ、決着つけようっつって、
もう延長までもつれ込んで、うん、2点差ついてもそれをまくり合いで、
うん、
で最後の、
そうそうそう、
最後の本当に延長のロスタイムとか、延長後半ロスタイムで小田垣さんが最後1点決めて勝ち越しで、
勝ちました、
まあ、ほぼ引き分け。
いや勝ちだろ。あん時はもうさ、また終わった後もずっとさ、
はい、
あっちもう一回やりましょう、もう一回。
だってあれはほぼ引き分けだもんね。最初、あと小田垣さんはもう延長戦はやらないでいこうって言ったんですもん。
まあね、
延長なしでもう90分で決めようって言うけど、俺が延長入れませんか、
ちゃんと、ね、
じゃあ延長はじゃあ農家ねみたいな小田垣さんが言うから、
農家は言ってないな。
じゃあで PK は嫌だって言う
わけです
から、じゃあ延長はって言ったら、延長やってもいいけど延長は農家だよって言うから、あ、まあじゃあ延長農家ならって思って延長入って、延長で勝ちましたよ小田垣さんが。でも延長90分で見たら同点引き分けで、
90分で見たら
でも延長は農家でって小田垣さんが、最初延長入れないって言ったじゃん小田垣さん。
入れないとは言ってないよ。
延長なしでいいよねって小田垣さんが言うから、なんで延長入れないんですか、もう長く楽しみたいですよって言ったら、じゃあ農家ならいいよって小田垣さんが
言った
じゃん。
でもあの時俺勝ったけども忘れちゃっててさ、その親指の件、
渋々
思い出したわ。
でも切りましたけど親指はね、一回。
マジなんだ。
マジなのよ。
マジか。
切ったのよ。
あ、切って今また
優秀な先生にやった。縫い目も分かんないから、
ま、
手のシワに合わせて縫ってもらってるからね。
マジ？
マジマジマジ。
じゃあいいや。
マジマジマジ。
切ったんなら。
マジマジマジ。メール紹介しますね。
はい、
ラジオネームユーグレナさんです。グラスリ、山谷くんとタカピがやってる番組、
あ、そうですね、
グラスリで山谷さんが面白いと話していたのを聞いて、
らら
海鮮納豆爆弾を聞き始めました。
ありがとうございます。
突然ですが、先日の夜都内某駅の改札前で小田垣さんを見かけました。
いや怖いよ、マジ
で。浜野さんといらっしゃって何かのイベント帰りなのかなと思い海鮮納豆爆弾聞いてますと共に、好きだったエピソードの話をしようと思ったのですが、第13回の隠れて隠れてしこってしこっての階段しか思い出せず話しかけるのをやめました。ライムグリーンの髪素敵でした。怖いよな、確かに。
怖いよ、
隠れてしこってるやつみんな怖いよな。
それ思い出しちゃったの、
ついつい多
分思い出しちゃって、申し訳ないですね。それは
話しかけようかなって思ったけど、隠れてしこってる人だな。
そうだよな。いやなんか
隠れしこだな。
浜野さんにも申し訳ないな。
いや浜野くんと一緒にいたんですね。
あ、見られてるんだ。
うん、
なんだろう、俺かなそれ。
ライムグリーンの髪してるやつ小田垣さんぐらいじゃないですか。
そうだよな、
浜野くんと一緒にいそうですしね。
まあ確かにちょこちょこ一緒にいたりはするけど、うん
うんね、何してたんですか。
いや何の時だろう、
この駅だって。
え、
ここ。
あら、そっか。
そう、何してたんですか。
これは映画ですかね。
映画、ほうほうほう、何見
たブラックビドウっていうマーベルのやつを昼間にちょっと。
なるほどなるほど。
今池袋だけかな、なんかやってて。
え、他やってないんですか。
もう今はもうちゃんと対策できるところでしかやってない
あ、そうなんだ。
そう、限られてるんですよ、
池袋でやってて。
池袋でやって、しかも 4DX
すごい、
あのもう席動いて
立体的なやつでしょ。
立体的なやつすごかったけど、途中で俺があの揺れに耐えられなくて、
はい、
ポップコーン全こぼしして 本当に申し訳ないことした。
トイレやばいですね。
本当漫画みたいにポーンって飛んで
ポップコーンが、えそんな揺れるだって、あれってジェットコースターみたいな揺れ方してるじゃんそれだって。
そう、俺がびっくりしちゃってパーって投げて
4DX
ポーンって目の前にベシャーって全部こぼ
し、映画中に
映画中に
最悪ですね。
ごめん、あの時隣にいた人も本当、まあ一個席離れてんだけど。
なるほど、映画一緒に見に行った帰りですかね。
そうですね。
やっぱこういうフリートークをすることによってやっぱ小田垣さんに話しかけづらくなるんですね。
なんだっけ、隠し隠
れ、小田垣さん好きな人がいても隠れてしこってるっていう、
そのそうだ
その人にもうなるべく接触しないように隠れて隠れてしこってしこってってしてるっていう。
そうだね、そのきっと
お化けエピソード、
女性の方だもんね
まあじゃないですか、
話しかけちゃったら確かに
ひこられるかも
ね、ひこられちゃう可能性
まあ私が今話しかけてなんかこうちょっとこう仲良く、
ね、好きですみたいな
言ったらしこられちゃう、
しこっちゃうかもしれない隠れてるけどね、
しこられるのは耐えられないから
でやっぱり
隠れて でいいんじゃないですか、まあまあね、別にしこる分には自由ですよ。
そう、だって、まあ、だって隠れてるしね、見つかりはしないんだから、別に
表でしこってるわけじゃないからね隠れてしこってる
いやもうだからぜひちょっと次見つけてくれた時はもう声かけてください。
そうですね、最近いつしこりました、
はぁ、あ、もうただでさえさ
上手な上手なフリートークで感じにしたからの関連の広げ方でこう上手ない
い
上手なラジオっぽいかなと思ったんですけど
しこりかしこったかどうかはダメただでさえもう開幕で検索すると知らないおじさんの下ネタ聞きたくないって言われてんだからダメだよ
知らないおじさんの下ネタ聞きたくないって言われたらもうだって喋れないじゃないですか。
まあそうだけどさ、
でもなんか小田垣さんの思う、うん、そのこれ僕前から言ってるんですけど、全裸監督見たやってたじゃないですか、ちょっとこの番組でも話したり、
やってましたね、
他の番組でも話しましたけど、はいはいはい、シーズン2が面白かったっていう、
はい、面白かった
ですね。俺やっぱシーズン1は見るのすごい時間かかっちゃったんですよ、ちょこちょこしこっちゃって
そういうことか、
曖昧曖昧、
確かに言ってた、ちゃんと興奮するって言ってた、ね、
ちゃんとエロいなと思う、まあ、だから話題性もあって、うん、結構過激なシーンが多かったのもあると思うんです
よ、はいはいはい、
だ結構その1話見る途中でしこっちゃってで後半また見て、
うん、
で2話にそのままつながって、
うん、
で2話の途中でまたしこっちゃって、
なんでなんでこんな、
でご飯食べてだから全8話見るのに多分12、3時間かかってる、多分全8時間くらいじゃん本当は、ストレート見たらけど全12時間くらい、まあ飯食ってますよ、飯も食ってる、飯も食ってる、
そこはいいのよ、
飯も食ってるし、
いいんだよ、
風呂も入ってる、
心配してるわけじゃないの、
一回風呂も入ってる、
しこりすぎて大丈夫かなと思ってるわけじゃないんだけど、風呂も入ったりして
る、それはちょっと誤解しないでほしいんですけど、
なんでレオナ君平気なんだろうそんな、
いくらしこってもどうですか、
言ってそのなんか普通に
聞こえるんだ、 いくらしこっても多分強いんですよね多分
違う違うそこじゃなくて、
あえどこ
しこったエピソードこんな普通に言える人、はいはい、なかなか、
いやみんなだってしこってるよ別に、
まあそれはね
当たり前、健康な人がしこるんだから当たり前でしょ、
俺まあじゃあシーズン2の、
はい、
あまあ、見てない人いるからあれだけど、はい、西内まりやさんがね、
はいはいはい、
出てくるんですけど、はいはい、まあ、西内まりやさんがちょっと、はい、そうちょっとベッドシーンみたいなところがあって、はいは
いはい、
それはしこりましたね、
俺シーズン2はしこんなかった、
あマジ
話が結構えぐかったから、
あ確かに、ね、
しこってる暇なんかなかったな、なんかそういう感じじゃなんなかった、シーズン1はちゃんとエロで、
まあ、確かに
コメディ要素があってシーズン1はやっぱしこらせてもらったけど、うん、シーズン2はやっぱ結構重めの話が多いというか、
そうだね、
結構深いところまで人間の闇とかだからしこれなかった、
それは無理だったか、
それはしこれなかったっすね、うん、何え、やっぱでもさちょっとエッチな映画ってさそういうテンションなる時あるじゃないですか、
あるね、
そのでもなんかエッチな感じしてるのになぜかなそういう気持ちになんないのもあるじゃないですか、ヘルタースケルターなんなかったな俺、
あ
ヘルタースケルターは沢尻エリカさんがさ、ね、脱ぐじゃない、
うん、
けどなんかいやそういう気持ちにな
る、俺も映画とか作品ではならないかな基本的には、
え本当ですか、でもなるものありません、
うん、いや
あれね一番俺最初覚えてるのはね、あれ誰だっけな、If you catch me、
あーあのレオナルド・ディカプリオ、
あそうそうそう、なんでタイトルなんだっけあれ、
If you catch me、
If you、 If you can catch me、 Catch me if you can、 Catch me if you can だこれ2002年だったんですけど、これ途中で確か これ詐欺師かなんかの話じゃん。
そうそうそう
そう、レオナルド・デカプリが天才詐欺師で、その行く先々でいろんな詐欺を働いて、それを追いかける警察官 FBI なのかな、なんか多分国際警察みたいな人が追いかけてって、そうそうそう、タイトルもあるでしょ、これ捕まえてごらんみたいな話でしょ、うん、でその途中で天才詐欺師すぎて、うん、飛行機でどっか国を移動してんだけど、その CA さんがをなんか口説き落として、
はいはいはい、パイロットにね、
そうそうそう、だ抱くシーンがあるの。
あったね。
ほんでそのシーンで、うん、ベッドの弾み方がほんと 4DX みたいなのその濡れ場のベッドの弾み方がほんと 4DX 並みで、俺はその時まだゴリゴリの童貞だから、うん、2002年でしょ、うん、これ19年前でしょ、うん、俺まだ12歳とかでしょバキバキの童貞よ、筋金入りの童貞、童貞歴12年童貞歴12年だから、うん、ちょっと性に興味湧き始めたかなくらいだから、だ、ね、
ちょっと刺激強いか、
セックスってこんなに揺れんのみたいな、そのベッドがさ、
そうね、
弾むの
そんな描写、
ギッシギシ弾むの見てほしい、キャッチミーフユーキャンのベッドシーンちょっとコメディだから、あの大人からしたらコメディなのと思うの。
あ、そうか、だからちゃんとそんな
裸
体が映ったりするわけではなくて、
まあ、ちょっとその上半身ぐらい、
あ、なるほどね、
デカプリオの上半身ぐらいだと思うんだけど、うん、横からかな、うん、だから大人からしたらこんな弾まねえわって、
あーそっか、面白
いなんだ、こんな弾まねえわって言った時に、一緒にいる彼女がえって顔で見るっていう、もしかしたらすれ違いもあるかもしれないですけど、いい、ね、そのだから童貞からしたらさ、
はいはいはい、
そんな弾むのっていうワクワク、
うん、
でしこったね
12歳、うん、しこってましたか、
しこった、ね、
早いですね、
12歳しこってたよな、
12
確かさ、いや12ってな、小学生、
小6か、
あ、いや、しこってない、しこってない、俺初しこ中2とか3だから
いや別に聞きたくないけど、
だから、あとから見たのかな、だからこの公開、家で見た記憶あるから、家族で見たもん、しかも親父とおふくろと妹と見て
興奮しちゃって、
だから親父とおふくろはどういう気持ちで見てたんだろうね、
そうだよね、まああるあるだよ、ね、
いや、わかるかない
い家族だな、
いや、わかるって親父が言ったら
揺れる
確かにうちの親父と袋のベッドなんか頑丈だったな、
やめ
ろなんかその一枚の板みたいなベッドだから
耐えられるようにね、
わかるなのかなでも結構この映画俺すごい覚えてるな、なんか、
はいはいはい、
濡れ場というかその衝撃だった、
まあ確かに子供の時はね、
あります、そういう結構お色気じゃないけどさ、
いや俺それこそやっぱがっつりお笑いだけど、
はいはいはい、
やっぱドリフ、
あ、え、ドリフって小田垣さん世代なんですか、
子供の頃だね、本当に
8時だよ全員集合とかって、
とかで、
あ、俺全然分かんない、
あの頃はまだギリ胸とか出てたのよ、
バイオツがね、
そう、はいはい、でバカ殿とかがバカなふりして
触
っちゃうみたいな、
はいはいはい、
あったりして、やっぱそれは
でも子供の頃ってことはさ、それ父ちゃん母ちゃんも一緒に見てる
でしょ、だ
からもう、
いや、もう消す、
え、消すの、消されちゃうの、あ、ダメなんだ。
ダメ、もうタモリクラブの
厳しいんだ、
うん、あのオープニングのお尻がダメなんだから。
あ、タモリクラブのティーバックのお尻。
あれ見てたらもう、あ、でもなんてもの見てんのって言われ
て。おっぱい出すよりあっちの方がエロいもんな。
そうね、親もだからそれ分かって
ん
だ
よ。分かってんだ。お父さんだから、だからお父さんはエロいと思ってんだよね。
そう。
ティーバックのケ
ツ。俺らは子供だから、うん、って言ってたけど、うんうん、これはエロい判定されちゃって。
そっか。でもさ、それはバラエティだから消せるけどさ、映画の中出てきたらなかなか消さないじゃんか。
映画だとやっぱ、わかんのかな、氷の美少とか。
氷の美少、
うん、
なんだろう、知らない、初めて聞いたな、ね、はい、
まあ結構元祖というか、
はい、氷の美少、あ、エマニュエル夫人、違う、
エマニュエル夫
人とはまた別
ではない、
これか、はなるほどね、あ、ちょっとエッチそうな感じするわ、
そうそうそう、まあ、殺人とかの話なんだけど、1992
年俺2歳なんです
よ俺それまあ
ガッツ、あ、シャロンストーン、
そう、シャロンストーン、
あー、なるほどね、
綺麗でね、はははは、
なるほどね、
深夜に映画やってるじゃん、はいは
いはい、やってますね、
あれでもう隠れて
しこって、
まあ、しこって
恥ずかしいことじゃないと思うんだけど、
恥ずかしがってるからなんか、
なんでそんな恥ずかしがってるの、
気持ち悪い感じにな
っちゃうのか、気持ち悪いですよ、
逆にか、
気持ち悪いよ、
うん、
今日だってスタジオ男性しかいないけど全員しこってるよ、だってそれは、
そっか、
ね、そう、男性陣はそれは当たり前ですから、
もう
当然恥ずかしいですよ、ちょっと、
そっか、
童貞特有のその性への恥ずかしさみたいなの出てますから、
それが逆に
堂々としてて、堂々として
る、いや、だからもちろん、
はい、
しこりました、
言ってください、ちゃんと
シャーリーズセロンで、
はい、
しこりました、
ほら恥ずかしさ出てるもん
な、ダメだ、恥ずかしい、
それだから聞いてる方が気持ち悪いってなっちゃうんですよ
そっか、おじさんが恥ずかしがって、
はい、そうです、
あ、そっか。
そう、そう、恥ずかしがって言うからちゃんと爽やかに、うん、あ、僕はしこりましたよ。
あ、もう全然、
はい、僕は氷の微笑でしこりましたね。
しこりましたね。氷の微笑、まあ全然昨日もしこった。
気持ち悪い。始めていきましょう。海鮮納豆爆弾。
改めまして小田垣裕太です。
入江レオナです。オープニング15分喋ってるって文句言われた。
なんか確かに
文句言われた。なんかすごい苦情みたいな言われたけど、いいじゃん、どうせどっちもフリートークなんだから別に。どうせどっちもフリートーク、コーナーしかねえんだか
だからさ、どっちも大丈夫ですか、
どっちもフリートークなんだから別にいいです
よ。レオナ君あと15分でそんなうまくまとめて喋れるんですかっていう。
喋れるよ別に、尺なんて決めてねえんだから別に。こっちはこっちの尺でやってんだから別にさ。いいじゃん別にね。
まあまあまあね、
15分で収めりゃいいんだろ、こっから。
なんでそんな
言ってんの。やるよ別に15分で。
怖ラジオだよ。
黙っちゃうかな。15分
やっちゃった。
黙っちゃろうかな。
どうするんですか。黙っちゃいますよ。うちの入江が
ね
え、
なんでさ、はい、自分は関係ないみたいな。
いや俺はそんなの言え
ないよ。黙っちゃいますよじゃないじゃん。黙っちゃいますよじゃなくて、小田垣さんが俺を喋らせればいいじゃん。なに自分が、あれやな、君黙ったらしょうがないなじゃない。なあ、しょうがない、二人でやった番組なんだ。俺が黙っちゃうんだったら、小田垣さんが俺の気持ち盛り立ててさ、喋らせなよ。ほら、フリートーク切らして俺の、今日何のフリートーク持ってきたか気になる感じで、ほら、俺拗ねてるから今。
くそ。
ほら。ああ、黙っちゃおっかな。黙っちゃおっかな。
いやー。あ、暑くなってきたね最近。
いやそれ日によるでしょ。
厳しい
厳しい。
なんかあるでしょうよ。
引き出してよ、どんなフリートークか。俺の何だと思う、今日のフリートーク何だと思う。
そうだね、最近
俺の今日のフリートーク何だと思います。
それこそね、
はいはい、
前回ちょっとお話しして、はいはいはい、レオナ君がその前回というかその1個前の通常回か、
はいはいはい、
もうフリートークがないみたいな話をね、
はいはいはい、
してたじゃないですか、
はいはいはい、
でもあれからまあ、2週間か、
まあ、くらい経ってますかね。
でその間にももちろんね他のお仕事してるから、
はいはい、今週今日水曜日ですけど、うん、今日これラジオ4本目
全部フリートーク。地獄かよ。じゃあもうさすがにないでしょう。あフリートーク
いいっすね、その攻め方ちょっといいね。確かになめんなってなりますね。
舐
めんなよってなりますね。煽られますね。
やりづら。
煽られますね。
いやでもな、実際でも本当にないんじゃない。だって
今、まあだからちょっと今日この話どうしようかなと思ったんですけど、
何
あの僕ね明日結婚式行くんですよ。
は
い、
あら？
そのご招待いただいてね。そうこの時期で、まあそもそも去年だっけな、去年か今年か、うん、まあ年末年始あたりに結婚式予定してたんですけど、はい、まあこのご時世だってことで延期になって、で今回この夏に。延期してね、かわいそうなんだけどさ、結局延期したらその結婚式の1週間前に緊急事態宣言出ちゃってね。
そうだね、
そうはかわいそうだなって思ったけど、まあだからアルコールは出さないんだって。
なるほど。
アルコールも出さないし、もうすごく最小限のものでやりますってことでさ。で俺ももう付き合い長い友達で、俺がねコールセンターでバイトした時の友達だから10年、12年ぐらい、
そこつながる、
12年ぐらいのもう付き合いなのよ。
は
あ、俺がまだ20歳とか21の頃よ。
へえ、だってバイト辞めてるわけでしょ。もちろん
もちろんもちろん、もう辞めて、もうバイト辞めてからもう6、7年経ってるから、
まだそんな、
そうそうそう、
呼ばれるくらい仲いいんだ。
もうまだ未だに仲いいし、コロナ前とか飲み行ったりもしてたくらい仲良かったからさ、うん、で結婚式招待してもらって、はいはい、でその結婚する相手がそのもともと俺とその結婚新郎さんが入って、うん、働いてたバイト先に 俺もその新郎さんも辞めてるんだけど、うん、その後に入ってきたそのバイト先の女の子で、うん、そのバイト先の飲み会に来てたんだって、その女の子が、はいはいはい、俺行ってない飲み会なんだけど、うん、そこで仲良くなって付き合って結婚したんだってさ。
いいね、なんかね。
だから結局俺の元バイト先の人がめっちゃ集まる結婚式なわけよ。
まあそうか、結果的に
新郎新婦両方もともとそこで働いてた人と今も働いてる人だから、
うん、
あじゃあまあ結構いっぱい知ってる人来るんだなっつってさ、うん、その新婦さんがさ役者さんなんだって、舞台女優さんで。俺は知らないんだけどね、うん、お会いしたことないんだけど、だから結構もしかしたらだから役者の知り合いとか それこそ舞台だったら照明さんとか、ね、
ね、なくはないね、
音響さんとかがつながってる、まあ、知り合いも来るかもなって思ってさ、うん、結構楽しみな式ではあったわけ、
うん、
でね、結婚式だから来週結婚式かって先週思っててさ、うん、あ、やべ、スーツあっかなと思って、スーツなんて着ないじゃん、その結婚式とかじゃなかったら、うん、冠婚葬祭なかったら着ないから、クローゼット開けてスーツ探したことないのよ、
まあ、
あれスーツどこ行ったって思って、うん、あ、でも確かに最後に結婚式行ったの今の家に引っ越す前だから、
うん、
どっかもしダンボール入ってんのかなと思ってさ、うん、そのウォークインの奥の方開けたの、
うん、
そしたらもう開けてないダンボールがまあ2泊3泊あったわけ、
はいはい、
これかなと思って開けたらさ、あって、
あ、よかったじゃん、
うわ、でもこれいつのだって思って、このスーツ最後、うん、で多分3年4年前に結婚式行った時に作ったスーツだったのよ、うん、
あー、その合うかどうかってこと、
サイズ大丈夫かなと思って、
だよな、
で来たら、まあ、まあ平気だったのサイズ的には、
お、
平気だったんだけど、そのシャツが首が抹茶色になってたのね
やだ、その
ワイシャツが多分俺
けあるある
だ、ね、多分ね、俺クリーニング出さずにやっちゃったんだろうなと思って、シャツは買わなきゃと思って、
う
ん、
それはそうだ、
で出てきたそのネクタイとハンカチ、うん、ポッケに入れるハンカチがシルバーが出てきたのね、
うん、
ダセーって思って、ダセーの
にこれちょいダサかもね、
ダセーって思って、調べたの結婚式ネクタイで、
うん、
そしたら友人は自由みたいな、
まあ、なんか
割とこう、ね、洒落てればいいみたいな、
うん、あんま
黒じゃなきゃいいみたいな、あと動物柄じゃなきゃいいみたいな、
あ、そうなんだ、
そう、動物はなんか動物の死を連想させるからダメっていう、
そうなんだ、
そう、
まあ、あと派手すぎなきゃ
いい、本当はハムスターとかで行きたかった、
いや、かわいい
ハム太郎とか
で、ハム太郎で死を連想しないと思うけどね
行きたかったんだけど、うん、まあ、だ一応 そこはルールにのっとっていこうと思ってさ、うん、じゃあシャツとネクタイとハンケチ買わなきゃなと思って、うん、久しぶりにそのスーツ屋さん行ったのよ、
はい、
行ったらまあシャツはまあサイズ自分の伝えて用意、白シャツ用意してもらってさ、うん、ネクタイどうしようかなと思って、
そう、ね、センスが問われるから、ね、
そしたらなんか白になんか白っぽいのになんつうのあれペイズリー柄、
はいはい、
みたいなのがあったの、これかっこいいイカチーじゃんと思って、うん、
イカチ
ー感じすんな
と思ってさ、イカチーネクタイ、
そう、今俺ドンケツっていうヤクザ漫画読んでんだけどさ出てきそうだなと思って、
そうなんだ
ドンケツ、
まあ、ちょっとじゃあ
怖い感じの ももがしてそうなネクタイだなと思って、
わかんね
え
けど
これいいなと思って、うん、店員さんに聞いたの、
うん、
もしお姉さんと、
うん、
これは結婚式にもしていってもいいもんですかねと聞いたら、
はい、
いや白は親族がするって言われて、
あー、そっか、さっきのルール的に、
まあでも親族って言っていいのかなと思ってさ、
いや、ダメだよ
俺
残念、
俺親族って言っていいのかな、考えたら親族って言っていいかなって思ったの、
なるほどね、
俺は
もう言ったら
十何年よ付き合いで言ったら
まあ何歳か知らないけど、まあそうね、半分ぐらいは過ごしてるわけだもんね、まあ、
でも兄弟で、俺ドンケツってヤクザ漫画読んでるからさ、うん、兄弟
ちぎりじゃないの、うん、
感覚はあんのよやっぱりそのやっぱ仲のいい年上だから、
まあね、
その、
う
ん、結婚する人はお互いさんと同い年くらいかな、
あ、そうなんだ、
下手したらくらいだから年上だから、うん、まあ兄貴分じゃん、
うん、
だ親族
違う危な
って
違うよ
で考えると、
うん、
やっぱドンケツで考えるとロケマサの結婚式にロケマサ組のメンバーはどのネクタイしていくのかなって、ねえねえねえ、親族だったらやっぱり白なのかなとかさ、でも射程はどうなのかなとか思って
考えちゃったの、
考えちゃった、ドンケツ読んでっからね俺は今
ドンケツ
読んでるから
気になるな
かなって思って、絶対思うドンケツ、でじゃあ俺でもやっぱ友人かと思って、
ま、だな、
友人はどうしたらいいんですかって聞いたら、うん、あ、何色でも大丈夫ですって言って、うん、あ、いいじゃないと思ってさ、うん、紫のネクタイがあったの、紫にこうちょっと柄が入ってるやつがあったの、これちょっと桃っぽいなと思ってさ、ドンケツのね、
ドンケツ呼んでる前提ちょっとあれだな、
いいなと思ってさ、
ちょっと
これどうだと思って、うん、どう思う正直、
正直色だけ今聞いたら、うん、ちょいダサかなとは思う、
でも紫なんだけど超おしゃれ紫、そのジローラム、
ジローラモ
が、ジローラモが用意した一本感ある、
うん、そ
のジローラモがレオンで、
レオンね、
あの今月のおすすめネクタイ3本で選んでくるような感じの外しの一本、
なるほど、
外しの一本よ、
日本はもう
日本はもうもう、あ、まあまあ、はいはいはいはい、こういうがイタリアで、ね、うん、あ、こんなも出すんですね、ちょっと可愛い感じ、ちょっと可愛い感じの紫のネクタイで、
あ、じゃあそのどぎつい、
いや、もうそんな感じじゃないよ、
紫じゃなくて、
そうそう、ちょい毒のキノコって感じ、 ちょいのちょい毒、
ちょい毒、
しやしない、しやしない、しやしない、手足のしびれぐらいのドッキのぐらいのネクタイ。
ああ、まあだ見てないからちょっとそ
れ、あ、これおしゃれじゃないと思う。おしゃれなのよ、うん、おしゃれじゃないと思ってネクタイはじゃあ紫にして、チーフどうしようかなと思って、ははお姉さんチーフどうすればよろしいですかね、うん、って言ったら、うん、その黄色がいいって言われたの。え、
紫でしょ、
したら反対色だから合うんだって、紫と黄色って。まあその小田垣さんがその色調とかに関して意見言うのはやめてください。
いやいやいやいや、なんで
持ち合わせていないので、
色調の感覚、
持ち合わせていない。小田垣さんがセンスとか色調に関して意見言うのはやめてください。
さすがの俺でもわかるな。
よくそのツイッターとかでさ、はいはいはい、その声優の問題とかに意見してる人って、うん、だいたいあなた関係ないって人が文句言ってるのと同じです
今それ、
はいはい、全く素養がないところに石投げない、うん、
そんなことないだろ、
う
ん、
素養、
紫と黄色は
合うんだって、うん、で実際合わせたらあかっこよかったのよ、うん、あ洒落てんなと思って、でこれでいきますかいと思ってさ、それ購入してね、うん、で持って帰って、でスーツに合わせてみたら、あいいじゃないいいじゃないと思って、シャツもいいし、うん、あいい感じだなと思ったら、あご祝儀用意してないですか。
いや大事よそこだよ、
買わなきゃと思って、
あんなもんご祝儀もらうためにやってんだ。
慌ててもう一回新宿戻ってさ、うん、そのスーツ屋の横に紀ノ国屋があるからさ、紀ノ、はいはい、国屋の中行ってね、祝儀袋買いに行ったらさ、祝儀袋も値段によって違うんだね、
いくら入れるかによって、そうそうそう、どのぐらいの、
ね、ランク変わってくんだよね。でまあ友人だったら5かなと思って。
いや友人
はいくらの友人って、
まあ、基本的には世間的には3とされてます。3
か、
ただすっごいもうほぼ家族なんでしょ。
まあそのよけまさぐりで言うと
分かんないのよ、ちょ嘘食いで話して、分かんないから、
嘘食い出てこない、嘘食い出てこないんだよ、
嘘食いなら6巻まで読んでるから
6巻かだからまあ仲いいから、うん、年上の、まあ、5かな、うんうん、かなと思って、でも5万までのがあったらさ、はい、結構今いろいろ可愛いのもあんだよね、結構やんちゃっぽいのがあんのよ。
サンリオ的なこと。
サンリオはないんだけど、うん、そのさ俺の思ってるさ、なんだろう、飾りあんじゃん、
あるね、
なんか、うん、ガンダムみたいなやつガンダムのこのおでこみたいなやつじゃん、あんなんがあるんだけどさあれがヤンキーのチャリみたいになってんの。
はあ、
なんかそのこうギュンってなってんの俺ほらもう今メンタルは人気者だからさこれよろしいぞと思ってさ、うん、それにかそれ買って、うん、ピン札用意しなきゃった。
そうだよ、あれもね折れてるとやっぱ良くないって言いますからね。
で郵便局電話したら、うん、郵便局やってくれるっつうの。
あで交換して
くれるみたいなとか、診察に変えてもらえますか、うん、って電話したら、何枚ですかあ5枚あはいはいはいはいみたいな、
何その感じ、
あ大丈夫です大丈夫です、多分大量に持ってくる人がいいんじゃない。
そういうことか、
多分ね、
何百万と全部
っていう人がいるだろうからってので、
めんどくせーだ。
まあでもそこで診察もクリアしてさ、うん、俺そしたら、うんいいね、急に思い出して、うん、その人と昔飲んだ時にもう 5,6 年前よ、うん、まだその彼女とも付き合ってないんだよ、時に俺結婚したらレオナに全然お願いしてないのに当日急にレオナにお祝いのスピーチしてもらおうと思ってんだよねみたいな、レオナ得意じゃんそういうのって、やってやるよそのぐらい、
サプライズというか、
やってやるやってやる俺に任せてくれよって言ったの思い出したの、
うん、はいはいはい、
でももちろんお願いなんかされてないのよ挨拶とか、来、うんうん、んじゃねえかって
。いや思うよそれは思うよ、
うわでもね俺その人とだから思い出を振り返って、うんまあ、よく言うじゃんその人との思い出を振り返って、思い出ベースのいいエピソードを話して、うん、その夫婦のその、まあ、今後の幸せを祈るような、うん、気の利いたエピソードワンエピ一発かまして、うん、こちら毎週フリートやらしてもってんだからなめん素人ばっかなんだろ、素人ばっか前にしたらこっちのフリートなんか、
まあそりゃプロですから、
そうこ任せろって話じゃん、うん、そんなのバカにすんだって話なのよ、うん、こっちはフリート毎週やってんだよだからな、思い出したの、いろんなエピソード何があるかなと思ったけど、やっぱその人のケツ毛ライターで燃やしたの
最高じゃねえか
ちょっとスピーチ自信ないな
どうすんだろう
対戦納豆爆弾、
ということで、
何がということなの どういうことだよ、ということで、どういうことだって、今だって急ランプついて喋り出しでということでもクソもなくない、前後の話もないんだからさ、海鮮納豆爆弾そろそろエンディングのお時間ですじゃん、どういうことで意味が分かんないじゃん、
楽しくお話ししてまいりましたが、
いや繋がってないからジングル挟んでんだからさということでもクソもなくない、どういう意味、どういうことで、
いやだからいろいろね、はい、まあその決議面白かったです、
決議面白かったですということで何言ってんの、どういうことなんだ、
名残惜しいですが海鮮納豆爆
弾、はいはい、言
って
ない
だろ、そんなの
ラジオ得意なふりするな
最近一番傷つくからやめてよ
番組ではメール募集してます、普通と番組への感想何でも OK です、番組のホームページのメールフォームから送ってください、はい、メールアドレスは、はい、bomb@limia-brankz.jp、 bomb@limia-brankz.jp でございます、
はい、
どうしようだからそのスピーチ頼まれたらそれしかないんだよ、今日どれ
いやめちゃめちゃ盛り上がると思うけど、それこそ
えだって親族いるべ、親とかいるべ、
訴えられるかな、
ケツが生えてるんだって、
そこ
だったらどうすんの、
ケツが生えてんだよ、
生えてるなってなったら俺責任取れないじゃん、それはどう、何話そう、何言えばいいか分かんないからちょっと不安なんですけど、
そうね、
だから次の回僕でじゃあ報告
ちょっとぜ報告それお願いしますよ、はい、どうなったのか、
一番恥じいのはスピーチ来なかった時だもんね
確かにね、まあ約束したわけじゃないから ね、
そうですね、ということで今回はここまでで す、 です、ね、また来週お会いしましょう、次回配信8月の13日です、
お相手は小田垣優太と
入江レオナでした、
僕は結婚するときはレオナ君にサプライズで頼んじゃおうかな、
じゃあちょっとそのときは杯買わさせてもらって今日ロケマサ組として僕行かせていただきます、
知らねえんだよ